グリム兄弟作、大久保優役、小人の靴屋さん。あるところに靴屋さんがおりました。自分が悪いことをしたわけでもないのに、とにかくお金がなくて、一足の靴を作るだけの革しかもう残っていません。ある夜、明くる朝に仕立てようと、革を断ち切っておきました。心根の良い人でしたから、ひそやかにベッドで横になりながら、お祈りを唱えつつ、眠りに落ちます。朝になって、お祈りした後で、さて仕事に取り掛かろうとすると、気づけば一足の靴はとうに仕上がり出来上がっていて、机にちょこなんと立てられているのです。びっくりたまげたその人は何とも言えずに、間近に見てみようと靴を手に取りました。素晴らしい出来の靴で、縫い目も寸分間違いなく、まるで匠の手になるもののよう。まもなくお客さんがやってきましたが、もう大満足でしたので、余計にお金を支払ってくれました。つまり今度は二足分の靴が作れるほどの革が買えたわけです。そして夜になって、明くる朝、気持ちも新たに仕立てようと、革を断ち切っておきました。ところがその手はかからずじまい。というのも、起きた時にはもう出来上がっていたからで、お客さんにとっても申し分なし。お金がたんまり懐に入って、次には四足分の靴が作れるだけの革が贖えました。さらに明くる朝早くには、仕上がった四足の靴。こんな調子がどんどん続いていきます。夜に断ち切っておけば、朝には勝手に出来上がっていて、たちまち暮らしも立つようになり、とうとうお金持ちになりました。クリスマスも近いある夜、革も立ち終わった靴屋さんは、ベッドに入る前に奥さんに言いました。今夜試しに寝ずの番をして、どなたが手助けしてくれているのか、確かめてみるのはどうかね。奥さんもうなずいて、明かりもつけておくことにしました。部屋の隅に潜んで、自分たちの前には服をかけておいて、そこから覗き見るのです。すると、夜が更けた頃、目に飛び込んできたのは二人の小人さん。服は何も着ておらず、靴屋さんの仕事机の前に陣取ると、支度済みの仕事に取りかかり、まずは縫って、チクチクトントン。小さな指で、巧みに素早く。靴屋さんも目を離せず、度肝を抜かれてしまいました。手を止めないまま、やがて出来上がると、机の上にちょこなんと立てて、ぴょんと飛び降りて走り去っていきます。明くる朝、奥さんが靴屋さんに言うには、あの小人さんたちが私たちをお金持ちにしたのですから、お礼をしなくちゃなりませんよ。走り回っているのに何も身につけるものがありませんから、寒そうでかないません。よろしいですか？小さな下着に、上着に、それから直帰とズボンを縫いますよ。それに一足ずつ靴下も縫いますから、あなたはそれぞれに靴を一足作ってあげなさいな。旦那さんもぜひにということで、その夜、仕事をやり終えると、断ち切った革の代わりに、心づくしの贈り物を机に揃えておいて、小人たちがどう振る舞うのか見届けることにしました。夜も更けて、飛び込んできた小人さんたちが、さあ仕事と思ったところ、見つかるのは革の切れではなく、ぴったり体に合った小綺麗なお召し物。小人もびっくり立ちすくみましたが、たちまち嬉しくなって試してみます。 そわそわドタバタ、素敵なお召し物を手に取って着込むと、歌を歌ってくれました。さ、僕らもおしゃれさん。もう靴屋は似合わない。そして小人さんたちは、足踏みしながら踊り回り、椅子に机に飛び跳ねて、とうとう戸口から踊り出て行きました。その時以来、小人さんたちは出てこなくなりましたが、生きている間、靴屋さんは何でもうまくいきましたし、やることもみんな大成功でした。